ご理解第五節。これまで神が物を言うて聞かせることはあるまい。どこへ参っても片瓶で願い捨ててあろうが、それでも一心を立てれば我が心に神がござるからおかげになるのじゃ。生きた神を信心せよ。天も地も昔から死んだことなし。この方が祈るところは天地金の神と一心なり。生きた天地を生きた心と生きた教えによって、いわゆる生きた教学天地の道理によって天地金の神と一心になれる道を教祖池上金光大臣は樹立された。昨日初めて人間が月の世界に第一歩を記した。まさに科学の勝利である。大変なる度胸と言えよ。その度胸は科学を信じ、人間の持つ力の限りの訓練によった賜物である。日々の修行により神様の働きの間違いなさを体験するところから不動の信念ができると、同時に信徳を科学する、または信心を教学で分かれば月の世界に行けるほどのことができる。信心の力も教学して得られる道を教祖は教えられた。教祖は教学の対価であると同時に、それに対するたゆまざる修行修練を積まれ、天地の大徳を受けられた不正室のお方と言えよう。生きた神を信心せよと教えておられます。生きた天地を生きた心と生きた教えによって、いわゆる生きた教学と師匠はおっしゃっておられますね。生きた神様を信心せよと。生きた神様、まあ生々しい神様というのでしょうか。そこに神様のお働きを感じられる。師匠はまたの表現に、触れば温かみを感じ、つつけば血が飛び出るような、そういう神様の復活だねというようなことを教えてくださいます。生きた神様、そこに生きた神の働きが現れるということでしょうね。生きた神様とは、そこに生きた神の働きが現れる、いただけれる信心ということだと思いますね。またの見教えに師匠は、心は触覚の働きをするものだ教えてもくださいます。心は触覚の働きをする。その、心を磨くというのでしょうか。その触覚としての働きが、十分に働けば、危ないところは避けて通ることができるとも教えてくださいます。その触覚、神様が、その何と言いましょうか、何かしらシグナルを出してくださる。わけは分かりませんけれども、第六感といったようなものがありますね。あ、ここはなんか危ないなといったような感じがピンとくることがありますね。いわゆる第六感というものでしょうか。そういうものが不思議に感じることがありますが、これなどは神様がそのシグナルを出しておられる。そのシグナルをキャッチする。その心が私どもにあるかどうかということでしょうね。心が落ち着いているとき、それこそもやもやイライラ腹を立てているときなどは、その神様からのシグナルをなかなかキャッチできませんね。私利私欲、我情我欲でいっぱいですから、神様からのメッセージが入ってこない。まあどちらかというと、神様のお知らせを受けやすい時というのは、私どもの我情我欲があまりない時、それこそ眠っているような時、寝ているような時というのでしょうかね。ですから、そのお夢というか、寝ている時に神様からのお知らせをいただきやすいのではないでしょうかね。 その今朝は大変おかげをいただきました。実は心が触覚の働きをするというものをまさしく感じさせていただいたのですが、このビデオを撮らせていただいておりますが、だいたい1ヶ月ほどメモリーが持ちます。今まではそうでした。それで月の、26日が一応目安なのですね。で、26日になったら、だいたいいっぱいになりますから、あと何十分か残っておりますけれども、それでまたフォーマットして全てを消してしまい、また最初から始めるというのです。ですから、今日は25日ですから、まだ1日はあるわけです。で、今までのペースでいくと十分、メモリーが残っている。あと1日2日分は残っている。それ以上に2、3日分は残っているはずなのですが、今日はふと何か心に感じますから、そのあと何分ぐらい録画できるのだろうかと見てみましたら、こんなことはありませんけれども、今日はまじまじとですか、その残りの録画時間をよく見ましたら、あと6分39秒と出ておりました。6分では足りませんね。いつも10分ちょっとぐらいでしょうか。10分ぐらいであったり、12、3分になったりと、最近はそれくらいですかね。ですから、いわゆるそのまま録画に入ってしまえば、途中で録画が止まってしまいますね。最後まで話が録画できない。その録画と録音を別にしておりますから、画像は止まって、あと録音だけはパソコンの方に残るということは可能かもしれません。けれども、肝心の画像が6分少々で切れてしまう。途中でプツンと切れるところだったわけですね。不思議と今日はまじまじと残り録画可能な時間を見つめました。まさに見つめましたね。そしたら、時間が足りないということに気づきましたので、改めてメモリーカードをフォーマットして、初期化したわけですね。で、最初からまたこれでやっと約9時間ぐらい録画ができますかね。の状態にすることができました。ああ、これはまさに師匠が心は触覚の働きをすると教えてくださったか。そして危ないところは避けて通ることができる。まさにこういうことであろうなと。それは神様が何かしらシグナルを送ってくださるのでしょうね。それを私どもがうまくキャッチできれば、まさに心が触覚となって、その危ないところを避けて通ることができる。ということになるのでしょうね。その、やはり心なのですね。神様とピタッと通う心。神様からのシグナルをキャッチすることができる心。それを稽古していくのが信心の一つの稽古だとも思いますね。で、今朝いただきますことは、その心の稽古だと。では、日頃どういう心を稽古するのか。ああいう心、こういう心と、たくさんな心があるわけではありませんね。私どもが稽古させていただく心は、天の心、そして地の心、大地の心ですね。それと、日月の心、この三つの心を稽古させていただく、ということになるのですね。野球というスポーツがあります。野球で言えば、ボールを投げる稽古。そしてそのボールを受ける稽古。またそしてその投げられたボールを打つというのでしょうか。 投げる、受ける、また打つ、そしてまた走るということもありましょうね。基本的にはこの3つですか4つですか、走る、投げる、受ける、そして打つ、これをまあこれだけといえばこれだけなわけですね。そしてそれをいかに何と言いますか、うまくというのでしょうか、こなせるようになるかという稽古の積み重ねをするわけですね。私どもも心の稽古といってもそうたくさんなものがあるわけではありません。まあ代別すると三つということになります。先ほど述べた天の心、与えて山の天の心、麗しい心、美しい心、地の心、大地の心、受けて受けて受け抜く心、そしてそれが天地の運行のように正確無比に行われる実意な心、この天の心、地の心、日月の心を稽古をする。それが受ける心が、泥の心が一変できたからといってそれが身につくわけではない。繰り返し繰り返し稽古していく。野球選手が打つこと、投げること、受けること、走ることを繰り返し繰り返し研究稽古をされる。一回稽古をしたら立派な野球選手になれるというわけではありませんからね。何度も何度も繰り返し繰り返し投げて受けて打って走ってという稽古を繰り返しますね。ですから私どもも信心の稽古というと天の心を、地の心を、日月の心を繰り返し繰り返し稽古をする。そしてそのまあ野球選手の技術を向上させるように、まあ、心の技術というのでしょうかね、心を稽古させて訓練することによって向上していく。天の心がいよいよ向上する、地の心が、日月の心がいよいよ向上していくということになりましょうかね。そのためにまずは師匠はその天の心、地の心、日月、天地日月の心が神様のお心だとも教えてくださいます。そしてその心になることが神様が願っておられることであり、私どもが真実の助かりをいただくための心でもあるわけですね。師匠はまずは泥の心、受けて受けて受け抜く心で八合目まで登ることができると教えてくださいます。まずはその受けるということ、成り行きを受けるということ、自分の身の上に起こってくる事柄を受けて受けて受け抜き、それこそそれによって心を肥やしていく、いよいよ大きな豊かな心になろうとする精進ですね。まずはその受けるということです。その稽古をさせていただく、そういう中からこれは神様が願われる心ですから、そういう心の中に神様と通うような心が生まれてくるのではないでしょうかね。そしてそこに心が触覚の働きをするようなことにもなってくる。そしていよいよ危ないところを避けて通るようなこともできるようになってくる。神様からのシグナルをそれこそ敏感に受け止めることができるようにもなるためには、天の心、地の心、日月の心のを身につける精進以外ありませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。